今夕は月報にも書かせていただきましたが、献身者を育てる教会、そして教会で育つ献身者、このテーマで今献身者が与えられていることを感謝しつつ、そのことを通して神様が私たちに何を求めておられるのかを共に見ていきます。ルカの福音書の第4章22節から30節を拝読してお祈りいたします。ルカの福音書第4章22節から30節。ルカの福音書第4章22節から。人々は皆イエスを褒め、その口から出る恵みの言葉に驚いて、この人はヨセフの子ではないかと言った。そこでイエスは彼らに言われた。きっとあなた方は医者よ自分を治せということわざを引いて、カペナウムで行われたと聞いていることをあなたの教理のここでもしてくれと言うでしょう。そしてこう言われた。誠にあなた方に言います、預言者は誰も自分の教理では歓迎されません。誠にあなた方に言います、エリアの時代にイスラエルに多くのヤモメがいました。3年6ヶ月の間天が閉じられ大飢饉が全地に起こったとき、そのヤモメたちの誰のところにもエリアは使わされず、シドンのサレファテにいた一人のヤモメの女にだけ使わされました。また、預言者エリシャのときには、イスラエルはサラートに侵された人が多くいましたが、その中の誰も清められることはなく、シリア人ナーマンだけが清められました。これを聞くと、街道にいた人たちは皆憤りに満たされ、立ち上がってイエスを町の外に追い出した。そして、町が立っていた丘の崖の淵まで連れて行き、そこから突き落とそうとした。しかしイエスは彼らのただ中を通り抜けて、去っていかれた。天の父様、イエス様ご自身が教理で経験された箇所を読みました。私たちもまた大変親しく共に歩んできた兄弟たちが主の技に召されたことを間近に見、また今変えられている姿を見るものです。どうか主が人を作り変えること、自身についても、また巨大姉妹に対しても、またこのしもべについても、信じて主にあって信頼し期待していけますように、どうか導いてください。私たちの教会に豊かに与えられた祝福が、どうか、さらに実を結ぶことができるように、私たちをどうか捉えて導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ここで出てきました、教理、イエス様の、育たれたナザレの人々が、聖書においてはあまり良くない証を残しています。イエス様も、全てご存知のお方だったら、彼らの金銭に触れるようなことを言われなければ、本当に済んだ。これは日本的な考え方かもしれませんけど、そういう状況でしたけども、 イエス様は、そういう意味でこの教理において、また自身が使わされたユダヤにおいて、なかなか受け入れられなかった、そしてその恵みに預かった教理、また同国人は多くなかったということを聖書は見ています。私たちは他人の畑は、また庭は豊かに実ったり、また立派な美しい庭と見えてしまうことがあります。それは自分の身近に与えられた祝福を気づかないまま、それをもったいないことにしてしまうことにつながることにもなります。できることなら自分たちが受けた、私たちが受けた祝福を喜び期待して、そして共に神様の取り扱いをいただきたいと願っているものです。ヨハネの福音書の7章の2節から9節にも同じような出来事が記されています。ヨハネの福音書の7章の2節から9節も見てまいります。ヨハネ7章2節から。時にカリオの祭りというユダヤ人の祭りが近づいていた。そこでイエスの兄弟たちがイエスに言った。ここを去ってユダヤに行きなさい。そうすれば弟子たちもあなたがしている働きを見ることができます。自分で公の場に出ることを願いながら、隠れてことを行う人はいません。このようなことを行うのなら、自分を世に示しなさい。兄弟たちもイエスを信じていなかったのである。そこでイエスは彼らに言われた。私の時はまだ来ていません。しかし、あなた方の時はいつでも用意ができています。世はあなた方を憎むことができないが、私のことは憎んでいます。私が世についてその行いが悪いことを証ししているからです。あなた方は祭りに登っていきなさい。私はこの祭りに登っていきません。私の時はまだ満ちていないのです。こう言ってイエスはガリラヤにとどまられた。この後イエス様は密かにユダヤに行ったことは記されていますけれども、イエス様は兄弟たち、肉親の勧めに対して、あなた方の時の方が来てるんだと指摘されました。私たちの教会は、そして私自身も、自分たちの教会から次の後継者を、次の牧師を生み出していただくとビジョンを掲げて祈ってきました。主は祈りに応えて献身者を起こしてくださった。そのことを私たちはもう自らの中に経験しています。私、現牧師が就任してから、ビジョンとして3組の献身者が起こされるようにと計画を立てました。当教会の後継者、伝道所の後継者、そして宣教師が起こされるよう祈ってきました。ここにシモン兄弟、恵子姉妹が入ってたのかっていうのはちょっと定かでなくて、大変微妙なんですけども、もしそれだったらもう聞かれているのかと、 驚くべきことを神様はされたなと、驚いて、私自身正直驚いています。今祈っているところでは、今二人ですよね。あと4名起こされるように私が、担任すまれというふうに祈っていますので、ぜひ続けて祈っていただければと思います。若者とは限りませんね。皆その身が降りかかってくるかもしれませんけども、ぜひお祈りください。さて、献身者を神学校に送り出すときに、献身者を育てる教会となれますようにと祈りを要請して、ビジョンに掲げました。固有のメッセージでは、この課題を実現するために私たちはどのように祈ってどのように取り組んだらよいかということを、主の教えから確かめていきましょう。第一に覚えたいことは、献身者は生え抜き、そこで生まれ育った教会で主の器として奉仕し、また建てられていくのは困難な部分があるという現実をまず覚えて祈りましょう。ルカの福音書の4章、先ほどお読みした箇所では、まさに理想の献身者というか、神様で救い主であるイエス様が受けた仕打ちが記されています。イエス様は彼らのことをわざとつまずかせようとしたわけではありません。はっきりと彼らの罪を指摘して、死の祝福を得られるようにあえて厳しいことを言われたのです。心ある人ならば、主をごめんなさいとひれ伏すべきところです。しかし、彼らはイエス様を崖から突き落とそうとしたのです。もしそうなったら、荒野の誘惑でサタンが語ったようなことになるかとも思うんですけれども、しかしその罪は消えません。そうしてしまったら、教理の人たちはどんな思いでこれからを過ごさなければいけなかったでしょうか。幸いなことにイエス様は彼らを間をすり抜けて出て行かれて、ことも嘆に、この出来事は収束したから良いものの、収束してなかったらどんなことになっていったかと思います。しかし他の町の人たちはイエス様の働きの初期からその御業や恵みのお言葉に驚いて、この方を次々に信じて従っていきました。にもかかわらず、教理の人たちはヨセフの子ではないかと。ヨセフも貧しい大工でした。そう言って、権威ある言葉に、彼ら自身驚いていたんですけれども、信じようとせず、そして、ユダヤ指導者たちが言ったように、奇跡を行ってみようと、主を試みました。もし、この答えに従ったとしても、彼らは、だから信じたというわけではなかったはずです。不信仰のゆえに多くの御業をなせなかったと聖書は記しています。試みようとする姿勢は、たとえ主が忍耐を持って御業を示されたとしても、彼らの罪は不信仰を助長することになりますので、主は、もちろん必要なことがあったら、御業を惜しみなく なされましたけども、十分な働きはされませんでした。まず彼らの悔い改めが 必要だったからです。イエス様とのやりとりを見ますと、かつての実際の歴史の中でイスラエルが異邦人よりも不信仰であったことが指摘されました。彼らは、自分たちが触れたくない金銭に触れて、イエス様が触れたので憤って突き落とそうとしました。本当に正しいならば、乳輪に正せばよかったんです。しかし、自分たちの弱いところ、恥ずかしいところを指摘されたゆえに、聖書の言葉の通り告げられても彼らは、イエス様を亡き者にしようと掴みかかってきました。同じように、幼い時から共に過ごしてきた献身者が、教会ではリーダーシップを発揮しにくい部分もあると思います。特に、献身者がですね、順風満帆で育つというわけではなくて、いろんな、紆余曲折を経験してから献身する場合も結構多いですね。私もそうでしたけども、家族に大変迷惑をかけた上で、イエス様を信じたら、もう逆に触れてというか、もうすぐに献身に導かれたりということがあって、親は本当に本気にしなくて、出したし、心配しました。彼らが信じるのに随分時間かかりましたけども、今献身する方たち、巨大たちがかつては今と違っていたということを知っている家族だったり巨大姉妹は、それを全く知らないで新しく教会に来られた時はもう立派な献身者という姿しか見てない方たちよりも、素直に指導に従いやすいかと思います。これは無理もないことなんです。しかし、献身者を、そのように信じきれなかったり、また、昔の、仲良しの、気安さを持って、いろんな、冗談やからかい、これは青年たちでは普段だったらあるべきことなんです。でもそのことが、もう、初めてとか、新しく教会に来れても、先生、先生と、まだ、伝道者じゃなくてもですね、そのように、信頼している方々がその言葉を聞いたらどうなるか。そして、教会に対してどんな印象を抱くかという心配があります。たとえ過去がどうであれ、主はそれを私たち一人一人に益にしてくださいますし、研修者たちにもそうなんです。かつての、放蕩した、宣教師の証の時のもすごいですよ。プライベートの話出してもいいかと思います。キャンプで話されたんですけども、例えば、ところ、ほの先生。ずっとサッカーの部活で、家族で一人教会生活できなかったと。その悔しさの末に、献身され用いられています。そんなことは、もう、あちらこちらにあるんです。でも神様はどのような器も特に欠けだらけのものを召して用いて栄光を表してくださるという言葉を信じるならば、主が建てられた器として尊敬し従うことが必要です。そして周囲の私たちの考えや言動が人々の益となるのか、これからのリーダーの益となるのか、そういうことを考えて 関わってほしいんです。もし欠けがあったら、人々が見てないところで真摯に指摘すればいいことでありまして、それを公にしてしまうことが教会全体、そして主の計画に良いことかということを覚えていたいと思います。そして献身者の兄弟たちには、そういう苦労が地元の教会ではあるんだと、おそらく実習に行かれたら全然違う態度で見られてびっくりすると思いますし、その中で主が豊かに働かれますけども、ホームの教会に帰ったらそういうふうになかなかうまくいかないなということは経験すると思います。でもそれでいいんです。そしてその苦労を背負えることが宝だと思っていただき、そしてなかなかリーダーシップを発揮できない、苦労することが今後のために役に立つんだと覚えて、忍耐を持って真実に仕えてほしいんです。みんな見てますので、必ず実を結びますので、生え抜きの教会で主の器として立つのは、互いに立てる側も立つ側も苦労があるということを覚えていましょう。そしてその時に私たちを支える言葉、主がお立てになって主が用いてくださるということ、主が選ばれたということです。エペソ人の手紙の4章の11節から13節を拝読いたします。エペソ4章11節から、こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師また教師としてお立てになりました。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。私たちは皆神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の成熟した大人となって、キリストの道に満ちた御丈にまで達するのです。第二に覚えたいことは、特に肉の家族が立てられた器を主の器として信じ従えるようにと、このホームの教会で献身したことに対して一番苦労されるのは自分の家族のことではないかと思うんです。最初に直面したのは、聖書に記されている中では主の母マリアでしょう。カナの婚礼において交渉がに入って間もなくの時のことです。ある結婚式に、マリアは、裏方で、そしてイエス様と弟子たちは客として、集っていました。そこにブドウ酒がなくなるというトラブルが起こりました。ヨハネの福音書の2章の3節から5節をお読みいたします。ヨハネ2章3節から5節、ブドウ酒がなくなると母はイエスに向かって、ブドウ酒がありませんと言った。するとイエスは母に言われた。女の方、あなたは私と何の関係がありますか。私の時はまだ来ていません。母は給仕の者たちに言った。あの方が言われることは何でもしてください。イエス様は、マリアから相談を受けた時に、あなたは私と何の関係があるのかと、これが当時の文化で何を意味するのかということがまだはっきりしないので、でも失礼をな言葉を言って母を侮辱したのではないはずです。しかしご自身がもう母子との関係ではなく、父なる神と御子の関係で生きておられることを イエス様は明かしされ、そしてマリアは肉の母でもそれを超えてはいけないことをイエス様ははっきりと示されました。そして息子としてではなく主として従うべきことをマリアは学ばなくてはなりませんでした。そして先ほど読みましたヨハネの福音書の7章では、兄弟たち、まあ弟たちではあるんですけども、ユダヤに行きなさいとイエス様の働きに対して指図しようとしました。これは主であるキリストに対しては僭越なことです。それが言えたのは彼らがまだ信じていなかったからでした。七章の五節にある通りです。そしてイエス様は救い主として彼らに語りました。自身がユダヤに行って十字架の贖いを成し遂げる時はまだ来ていないけれども、あなた方の時、つまり彼らが主を信じて救われるべき時はですね、ごめんなさい、いつでもその時だと告げられました。今他の方たちが信じているように、自身を信じるように勧められたんです。そしてイエス様ご自身が父が定めた時に従うんだという自覚を持って勤めておられることを彼らは認めるべきでした。なかなか信じられないでいましたけども、彼らも主の憐れみによって信じて立っていくことができました。この兄弟たちの中で二人の人物が伝道者となり、そして聖書の一部分を記しています。ヤコブはエルサレム教会の代表として用いられ、ヤコブの手紙を書きました。彼は神と主イエス・キリストのしもべと自分のことを書いていますね、ヤコブの手紙の冒頭で。もう一人はユダです。イエス様の兄弟のユダです。あの人のユダではありません。彼もまたイエス・キリストのしもべ、ヤコブの兄弟ユダと自己紹介しています。献身者たちはたとえ、自分たちの肉親兄弟や、また、息子という立場であったとしても、教会において信仰においては主が建てられた器であり、自分の魂を守り指導するために建てられた器であることを覚えていましょう。もちろん足りないところは、もう今の私もそうですけども、たくさんあります。その時には旗から見る識別力を通し、また経験者をとして密かに助けてほしいんです。間違いを大っぴらに指摘するんではなく、密かに助言して、そして彼らが自分で訂正してまた直していけるようにしていただければ感謝です。そしてそれらの助言を受けるのは使徒教会のために感謝して受けてくださいね。私自身もそうです。そして最後は献身者への励ましの言葉です。全く献身と従順を持って教会に真摯に仕えるときに、神様が自身を主の器として立てたことを証明してくださいます。自分で弁明したり自分で証明する必要はありません。神様が証明されるのです。第一コリントの4章1節2節、 は私たちをキリストのしもべ、神の奥義の管理者と考えるべきです。その場合、管理者に要求されることは忠実だと認められることです。何ができる、彼ができるではなく、忠実であれば十分です。パウロも、イエス様があれができる、これができるではなくて、忠実なものであることを認めてくださったことを証ししています。イエス様は、献身者の模範を自身で示されました。教会のために仕え、そして自ら命を捧げることを通してです。教会においては、主はマリアの息子ではなく、弟子たちの兄弟であり、父の御心を行うキリストとして関わられました。イエス様は、親族がやってきたときに、私の母とは誰でしょうか、私の兄弟とは誰でしょうかと言われました。そのときに、御心を行う者が私の家族ですと明かしされました。そして、父の御子に徹底的に従われました。たとえ自分の辛い、経験となったとしても、心を鬼として、ちょっとこの鬼という言葉不適切かもしれませんけども、肉の情を捨てて、厳しいことも言われました。肉の情を捨てて、試練の中に弟子たちを送り込みました。そして、十字架を前にして、心がわなないていても、御心をなしてくださいと、祈って従って行かれました。イエス様は、当時の教師たちの間では、30歳という最も若い年齢でした。しかし、どんな年配、どんな権威者にもひるまずに立っていきました。献身者として、肉の両親とかですね、祖父母に厳しく叱るというのは大変厳しいことだと思います。でも、主にあって勇気を振るってほしいんです。教会のため、そしてそれが家族のためでもありますから。もちろん、プライベートの時にはもう、可愛い息子として仕えてくださいね。親孝行してください。イエス様も十字架で母のことを託していきましたね。しかし、どんな時にも主を第一にしてこそ祝福となることを覚えていましょう。マルコの福音書の10章の29節30節、マルコ10章29節30節、イエスは言われた。誠にあなた方に言います。私のために、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑を捨てた者は、今この世で迫害とともに、家、兄弟、姉妹、母、子供、畑を百倍受け、来るべき世で永遠の命を受けますと。迫害とともにというのがちょっと辛いんですけども、でも真実かと思います。なかなか理解されないこともありますけども、主を信じて従っていきましょう。まとめましょう。教会は献身者を通して祝福をいただきます。献身者のために祈り、献身者を主の立てた器として敬い、その指導に従いましょう。それが益となる道だと聖書は教えています。献身者は自ら主に捧げて、年が若いからと言っても軽く見られないように模範を目指していきましょう。お願いいたします。天の父様、神様が主の器を召してくださいました。その恵みを感謝しつつ、共に信頼を持って、信仰を持って 教会を建てていくために、それぞれの分を果たしていけますように、お祈りして、イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。